言葉は詩編119編17節から32節です。詩編119編17節から32節です。旧約聖書詩編119編17節から、あなたのしもべのためにお計らいください。私は命を得て御言葉を守ります。私の目の覆いを払ってください。あなたの律法の驚くべき力に私は目を注ぎます。この地では宿り人に過ぎない私にあなたの戒めを隠さないでください。あなたの裁きを望み続け、私の魂はやつれ果てました。呪われるべき傲慢なものを咎めてください。あなたの戒めから迷い出るものを、恥ずかしめと侮りを私の上から払ってください。あなたの定めを守っているのですから、地位ある人々が座につき私のことを測っていても、あなたのしもべはあなたの掟にのみ心を砕いていますように。あなたの定めは私の楽しみです。私に良い考えを与えてくれます。私の魂は塵についています。御言葉によって命を得させてください。私の道を申し述べます。私に答え、あなたの掟を教えてください。あなたの命令に従う道を見分けさせてください。私は驚くべき御業を歌います。私の魂は悲しんで涙を流しています。御言葉の通り私を立ち直らせてください。偽りの道を私から遠ざけ、憐れんであなたの律法をお与えください。信仰の道を私は選び取りました。あなたの裁きにかなうものとなりますよ。主よ、あなたの定めにすがりつきます。私を恥に落とさないでください。あなたによって心は広くされ、私は戒めに従う道を走ります。もう一箇所、マタイによる福音書7章13節から27節であります。マタイによる福音書7章7章の13節から27節であります。マタイによる福音書7章13節、狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。あなた方はその身で彼らを見分ける。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。このようにあなた方はその身で彼らを見分ける。私に向かって主よ主よという者が皆 天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。かの日には大勢の者が私に、主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うであろう。その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れ去れ。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家に襲いかかると、倒れてその倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの立法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったからである。あきちゃんとさえちゃんが来ましたので、子供のための説教から始めたいと思います。お願いいたします。聖書の箇所を一箇所読みたいと思っております。創世記三章創世記の三章から、おはよう。じゃあ、アキちゃん、サイちゃん、前の方にどうぞ。あ、今日は3人だね。2人じゃなくて3人ですね。じゃあ、一言お祈りしましょう。はい、お祈りします。お祈りしよう。神様、あなたが先週もお守りくださり、ありがとうございました。今日またあなたの御前に静まって、あなたのお言葉を聞けること、あなたを礼拝し祈って、また1週間を始められること感謝します。どうぞあなたのことがもっとよくわかりますように。感謝して主イエスの御名によってお祈りします。アーメン。はい、じゃあ聖書一箇所読みます。創世記の、聞いてていいよ、聞いてて、ね、はい、創世記の3章の9節、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので、恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。さあ、この絵は覚えてるよね。すべてのものを神様が作られて、その時言った言葉覚えてますか？ね、ここには人もいるんだけど、ね、よかった。とってもよかった。ね。とってもよかった。神様はね、本当に全てのものを作って、そして人を作って、うわ、とってもとってもよかった。アキちゃんとサエちゃんが、お父さんお母さんの家族に加わった時も、お父さんお母さん、あ、とってもよかったってこう言ったと思いますよね。あ、よかったよかった、あ、よかったね。これはとても大事なことなんですね。とってもよかった。だけど先週見たんだけれどね、神様は一つだけしてはいけないということがありました、ね、それはいろんな木がそこにはあったんだけど、一本の木、ね、一本の木、この木から取って食べてはいけないよ、ね、たった一つのこと、ね、たった一つのこと。いけないことがたった一つだけだったらね、楽でしょう、ね、他は何してもいいんだから。先週アキちゃんとサイちゃんもお母さんお父さんからダメダメ、これしちゃダメダメって言われましたか？言われた？うん、たくさんね、本当に私たちはこれダメあれダメって言われることがあると思うんだけど、この時はね、もう一つだけ、この木から取ってはダメですよ、これだけね、とてもよかった。まあ、そのダメだということも気にならなくて、このアダムとエヴァはね、 とっても楽しく暮らしていたと思いますよ。神様のことも本当に大好きだったと思うし、またこの中で本当にあれを見てもあれを食べてもね、象を見ても本当に、あ、よかったよかった、もうよかったよかった、神様はよかったっつってんだから何でもよかったよかった、ね、だけどこの一本の木からだけは取ってダメですよ。そしたらね、一番賢いもの、神様が作られた中で一番賢いものである蛇まで、え、本当？そんなにね、とってもいいって言うけど本当？って聞いたんですね。本当？本当にとってもいいの？一つだけやっていけないことがあって、ね、それはここから取ってダメな、食べてはダメっていうことですよって言ったら、それとってもいいのと違うんじゃないの？ね、これを取って食べたら、エヴァ、あなたは神様のようになるかもしれないよ。また、アダム、神様のようになるかもしれないよ。神様は、ね、これを取ってダメって言ったのは、アダムやエヴァを神様のようにしないためなんだよ。とってもいいってのはちょっと違うんじゃないの？そうしたらね、アダムとエヴァは取って食べたくなったんですね。そして食べました。やってはいけないということをやっちゃった。やってはいけないことってやりたくなることがあるかもしれませんね。でもやってはいけないことはね、とにかくやってはいけないんです、ね、神様はとやってはいけない、やったら死ぬよとこう言ってたんですね。死ぬよ、やったら死ぬよ。でもアダムとエヴァはね、神様のようになれるのかなと思って取って食べました。やってはいけないことやっちゃった。そうしたら何が起きたと思いますか？
神様、
うん、そう、神様のことを忘れちゃった。神様のことが分からなくなっちゃったんです。とっても良かったとおっしゃった神様の言葉がね、心の中からね、もうどっか行っちゃったんですね。最初の時には神様がとっても良かったって言ったから、いろんなことがあったかもしれないし、いろんなものを見たかもしれないけど、とっても良かったね。アダムがエヴァを見ても、あ、本当にアダムエヴァがとっても良かった、ゾウさんを見てもとってもいいんだ。でも分からなくなっちゃったんですね。神様のことももう分からなくなっちゃった。神様のことが分からなくなったら他のことも分からなくなっちゃった。とっても良かったっていう言葉がね、心の中からどっか行っちゃったんです。でも神様はこのアダムとエヴァと一緒にいることはやめなかったんですね。でもアダムとエヴァが分からなくなっちゃったんです。分かりますか、ね、これが大事なこと。神様はこのアダムとエヴァと一緒にいることをやめなかったんです。でもアダムとエヴァは神様がとっても良かったという言葉がもう心の中からどっか行ってしまったから、いろいろなことがここからねおかしくなっちゃった。でも神様はこのアダムとエヴァを捨てないんですよ。はい、お祈りしましょう。神様がとっても良かったとおっしゃって、その言葉がアダムとエヴァの心の中にある時は幸せでした。でもその言葉がアダムとエヴァの心の中からなくなったとき、いろいろなことが始まっていきました。でも神様、あなたが決してアダムとエヴァを捨てず、またその後に続く私たちをも捨てず、そばにいてくださることを感謝します。もう一度あなたのことがよくわかるように、もう一度あなたの言葉が私たちの心の中に生きるように導いてください。感謝して主イエスの御名によってお祈りします。アーメン。はい、お母さん、はい、お母さんのところでね、お父さんのお母さんのところでどうぞ。もう一度マタイによる福音書の7章、今日の説教したい箇所を読んでお話を始めたいと思います。御言葉に恵みを受けたいと思います。 お読みいたします。今日の説教の箇所、マタイによる福音書7章13節14節の御言葉です。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。イエス様の三条の説教と言われる部分を学び続け、そこから恵みを受け続けてまいりました。5章、6章、7章と続いておりますが、今日の箇所から結論の部分に入ります。今日から結論の部分です。締めくくりです。まあ、説教にも始まりがあり、中身があり、そして結論がありますが、今日の箇所からが結論です。だから改めて今日からの箇所を学びながら、前のところを私たちはもう一度よく振り返りたいと思うのであります。学んでは忘れ、学んでは忘れ、そういう仕方のことをですね、私たちがしてはいけない。イエス様は語られたことを本当に素晴らしい順番で私たちに与えてくださいました。今日の箇所には有名な言葉がありますが、狭い門から入りなさいとあります。あるいはその門から入って歩んでいく道はなんと細いことかとあります。この狭さ、この細さ、まずこれがどういうものであるかをよく学び直しておきたいと思います。狭いというのはですね、人が一人では絶対入れないということです。誰かがその門から入れるように先に行って引っ張ってくれることもできません。イエス様の言葉を用いているラクダが針の穴を通るような狭さだということです。これをよく記憶したいと思いますね。イエス様はずっと語ってこられたことはですね、実はそういうことを語っていたんです。その細い道はですね、私たちがその細い道に身を置こうとしても身を置ききれない。誰かが右から左から支えてくれても、その細い道から逸れてしまう、落ちてしまう、そういう風な道です。実際これは例えですけれども、イエス様が語られたことをもう一度振り返ってみたらよくわかると思います。5章の21節を見ると、あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。皆さん、これを学んだのは随分前になりますけれども、それ以降兄弟に腹を立てないでここまでやってくれたでしょうか。腹を立てずには生きられません。でもこれは極端なことを言ってですね、脅かして、まあ強いことを言って、そのことの半分でもできたらいいとか、10分の1でもできたらいいとか、こういうことをイエス様はおっしゃっているんではないんです。真面目に言ってるわけです。真面目にはっきり言っておく、最後の1カドランスを返すまで決して引き渡された裁判官のもとから離れることはできない。裁きの時にはですね、私たちが腹を立てたか立てないか、これをもって裁くというのです。また5章の27節を見ると、あなた方も聞いている通り、勧誘するなと命じられている。しかし私は言っておく、 みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。私たちの目がそのように動かなかったことが完全にあるかどうかですね。目をえぐり出して捨ててしまいなさい。これも大真面目にイエス様はおっしゃってるわけです。また昔の人は偽りの誓いを立てるな、死に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。しかし私は言っておく、一切誓いを立ててはならない。髪の毛一本すら白くも黒くもできない無力な私たちが、しかりしかり、いないなとだけ言います。神様の御旨を尋ね求めて、それに従って神様の御心であるなら、しかり、神様の御心でないなら、いなと言います。このような確かさを持って神様が定めた道をここまで歩んでこれたからですね。あるいはあなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。大真面目に言っているわけです。イエス様において全てのことが実は叱りになっているわけです。イエス様の行動は人々の目から見るとですね、何か先祖の言い伝えを覆していくものですから、神様を信じてきた者たちがですね、こうではないか、ああではないかと言ってですね、いろいろとこう積み重ねてきたものを覆していくように見えたものですから、破壊する人のように見えたわけです。でもイエス様はそうではない、私が来たのは立法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、全てのことが実現し天地が消え失せるまで立法の文字から一点一角も消え去ることはない。聖書が教えていることをとことん一点一角たりとも、一点一角っていうのは句読点ということです。どこでその言葉を切るか、これも含めて一点一角たりとも捨てることなく実現するために来たのだとおっしゃっています。実はこれが細い道でありますよ。誰が救われるだろうか、誰がこの道を行けるだろうか。でも改めて私たちはここで覚えたいと思うのであります。私たちはどんなに自分自身を律してもこの門から入ることはならず、どんなに力をつけてもこの道を歩み続けることならず、どんなに賢くなるのがこの道をわきまえて進むことがならないものでありますけれども、人にはできないが神にはできるんです。イエス様と一緒ならこの門をくぐれます。イエス様と一緒ならこの道を行けます。こういう道です。誰かを頼りにして、あの人とだったら、あの人にまず先にこの門をくぐってもらって引っ張ってもらう、こんな人は誰なんですか。あの人と一緒だったらこの道を行けるんじゃないか、行けません。しかしイエス様と一緒なら、一人でさえ通れない道ですから、二人だったらもっと狭くなるような気がするんですけれども、一人でさえ細い道で足を置けないんですから、二人だったらもっと足の踏み場もないと思うんですけれども、イエス様とだったら行けるということです。イエス様とだったらここをくぐれるということです。人にはできないが神には何でもできる。それも喜びを持ってですね、感謝を持って慰めて希望にあふれながら、 法を組み、またその道を行きます。だから狭い門から入りなさい。しかもその門はイエス様がこうおっしゃいました。私が門である。私を組める、私を組める、私を組めるというのは手だけ突っ込むということではないんですね。頭だけ入れるということではないんです。その身を本当にその門の中に入れていけということです。まあ礼拝と言ってもいいですね。礼拝、その門の前に立ってですね、何かいいこと聞けないだろうか、こんな仕方で行けと言っているのではないんです。聞いても行わないものであったのならない。聞いてそこへこう入っていかなければいいんですね。入っていく。しかしイエス様が門だから、またイエス様が私を引っ張ってくださるから、その門をくぐります。まあイエス様が共におられるから、えっと思うようにくぐるわけです。不思議とくぐるわけです。また不思議とその道を行きます。だから神様に感謝します。だからイエスを称えます。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いから、それを見出す者は少ない。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多いとあります。この滅びに通じる門をくぐることに関しては何も苦労がありません。ただ歩んでいればその道へと私たちはおのずと導かれていきます。こういうもんだということです。滅びというのは消えてしまうという意味ではないことをここで学んでおきたいと思います。消えてしまうことではないんです。これは断たれるということです。聖書が教える滅びは神様との絆が断たれるということ。神様と全く関係のないものになってしまうということです。これが滅びです。だから神様のことを知らなければ滅びが恐ろしくも何ともないんですね。神様を知らなければ、いくら聖書が滅び滅びと言ってもですね、あるいはいくら聖書が神様を恐れなければ、こういうことが起きるぞ、ああいうことが起きるぞと、その民に聖書を見るとですね、イスラエルの民の歴史の中で警告しました。でも恐ろしくないんです。神様は恐れなければ。でも聖書の教える通り、主を恐れることは知恵の始めです。実際神様は御言葉を持って語ります。決して死んではいけない。この木から取って食べたら死ぬから、決してこれをしてはいけない、こう教えましたけれども、それを食べてアダムとエバはですね、死んだわけです。でもその死がどういうものであるか彼らは分かりません。今まで通りその神様が作られた良いと言われるところにいますから、極めて良かった。ただかつてのようにそれを良いと思うこともありません。あるいはアダムにとってエヴァ、エヴァにとってアダムがいますけれども、かつては自分の骨の骨、肉の肉といって、もう自分自身のようにアダムはエヴァを愛し、エヴァもまたアダムと共にアダムから出たものとしてです。神様によって互いに共に生きるように、一人でいるのは良くないと言って生きるようにされたものとして互いを喜んでいた。もう自分自身のように喜んでいた。 その心は失われました。
悪いのはエヴァですよ。
こういう仕方ですね。私があなたに背いたわけではないけど、あのエヴァ、あなたが私に与えなくてもいいのに与えた、あの女が取って与えたから、私は神様、あなたがやってはいけないということをやって、あの実を食べてしまったんですよ。こんな姿ですね。死んだわけです。外見は死んでいません。外見はなお生きていますけれども、神様との関係が死にました。アダムとエヴァの中で。しかし神様は捨てない。人の側はその関係を壊しましたけども、神様は捨てない。これが聖書の歴史ですね。根本的にこのことがずっと今も続いています。しかしどうすれば私たちは自分自身のそのような死のありさまをわきまえて、また滅びの恐ろしさをわきまえて、神様の方へと立ち返っていくか。これは死を恐れることは知恵の始めです。神様を恐れることを学ばない限りは恐ろしくないんです。だから普通に滅びに至る方に私たちは進んでいく、神様との関係がない方に普通に進んでいくということです。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多い。広々としてっていうのはいいですね。自由なわけです。自由、自由な感じがするわけです。しかしそれが自由かということです。神様を恐れずして、神様の前で守るべきことを守らずして、人は本当に自由に生きることができるのかということです。神様を恐れることを学んで、その不自由、その死のありさまを知ります。主を恐れることは知恵の始め、そして主を恐れてこそ自由であること、また主に従ってこそ自由であること。イエス様が教えてくださったようにですね、心の底から兄弟を許す、あるいは敵のためにも祝福を祈る、これは馬鹿げたことのように人々には聞こえたり、あるいは極端なことを言って、まあほどほどのところで何とか良くしようとしてイエスも教えているのかな、こういう受け止められる方もしたかもしれません。でも真っ正直にこれを受け取って、イエス様と共にこの道を行く者の自由です。イエス様とこの道を行く者の望みです。多くの点でこれができなくて、進めば進むほどなんと自分はできないものだろうと感じるかもしれないけれども、あるいはそれを思い知るかもしれないけれども、この道なんだとして行くものの味わう望み、最愛です。私たちはイエス様の十字架の前まではですね、十字架の死の前までは、まあ、自分でなんとかなるんじゃないかなと思ったり、まだ自分なりの聞き方をしながらこの道を歩んでいたと思います。細い道、狭いもの、これは自分なりの理解でやっていたと思います。でもイエス様の十字架の死に向き合ってですね、一体何だと、この死は何のための死だったんだと、私たちの罪のためにキリストが死んだんだと、こういうふうにして私たちを救うということが神様の御心だったんだと、聖書の中で繰り返し許しが語られて、そして打ち砕かれた心ということが喜ばれるとあったけれども、それはこのキリストの十字架の死に望みを置き、この死を本当に受け入れて砕かれる心なんだと学び直したと思います。何もできない、何もできない、神様の前で、キリストの前で何もできない。しかし何もできないからこそ主の名を呼ぶ、これが信仰ですね。何かできるんだったら主の名を呼ぶ必要もないわけです。それは道徳の道です。 道徳の道にはキリストが私たちに与えてくださる信仰が宿ります、ね、信仰の法則は人の誇りを取り除くです。イエス・キリストが私の罪のために死んだと本当に心に受け入れた人がですね、自分たちのうちで誰が一番偉いかなどということはもう彼らの口には上りません。楽ですね、楽です。また反対に、自分たちのうちで誰が一番偉いかと論じないということは誰でも望みがあるということです。裁く者の座に立たない、裁く者の座に立たない、楽ですね。神様が与えてくださる救いがもっとはっきりと見え始めたと思います。そしてそのようにして十字架の前に立ったら、キリストがおっしゃっていたことが、三日後に復活する、三日後に復活する、そうだと、そのようなお方が死をもって終わるはずないなどないのだということが改めて心から了解されていました。イエス様が生きておられなくて、なぜ今神様の前に自分なぞがこのようにありえようか。神様を恐れる者がこのように改めて知恵を得てまいりました。こういうもんから入りなさいということです。そのもんは先ほど見ましたように、ぼーっとしていて目の前に現れてくるものではありません。ぼーっとしていて目の前に現れてくるものではありません。ぼーっとしているならば滅びに通じる門の方へと気がついてみれば歩んでいるということです。そしてそれに対して先ほど申し上げましたことの繰り返しになりますが、決して不満を感じません。主を恐れなければ何が滅びかなどわからない。またその道は広々としているし、仲間もいっぱいいるし、こっちの方が心細くも何ともないんですね。だけどもこう続きます。しかし命に通じるものはなんと狭く、その道も細いことか、それを見出すものは少ない。反対に命に通じるものはなんと狭いことだろう。唯一の神とその神が遣わされたイエス・キリストを知ることこそ永遠の命だとありますけれども、そのようにイエス・キリストを知り、唯一の神を知る命ですね、絶たれた絆をもう一度新たにされながら歩んでいく道はなんと、その門はなんと細く、その道は狭く、その道も細いことか。それを見出すものは少ないとありますけれども、それは人についていったのでは見出せないということです。自分でそれを本当に尋ね求めなくてはなりません。自分で。7章の7節、先週学んだ御言葉が改めて生きてくるんですね。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。そういうふうにしてようやく見出すということです。門はあるんです。でも求めなくては、探さなくては、叩かなくては見つからず、開かれないようにあるという、それを見出すものも少ない。周りを見てもですね、この少ない意味は、周りを見てもそのものを本当に見出したなというふうに見える人は、あれどこにいるんだろうと見えるということでもあります。まあそれがある意味で生きている人間の姿ですね。本当にこの本から入っている人のような姿をですね、鮮やかに示しているようなクリスチャンいると思いますが、少ないと思います。 私も含めてですね、あるいは自分自身を振り返ってもですね、入ったり出たりですね、空たり曲がったり、こんなことを繰り返しているのが現実の生身の人間の信仰の姿ですね。あれ、この間はその雲をくぐってですね、随分ひるひした姿だったけれども、こんな傲慢なことを言い出すのか、こんな感じですね。これ自分自身の中にも本当によく振り返ってみれば、人には誇ることができても自分自身には神様の前で誇るところがないことを我々は発見すると思います。まあ、この世の信仰の歩みはそのようなことの繰り返しです。信仰の法則は人の誇りを取り除くですから、それでちょうどいいわけです。この世で神様と顔と顔を合わせもしないのに完成したかのような顔をしていたら偽善者です。だからそれを見出すものも少ないように見えるわけです。結局自分がそれを求めなければならない。自分の足りなさ、弱さ、愚かさ、罪によく耐えながら、でも耐えながらというときに先ほど申し上げたことを忘れないでください。全ての道で主を認めながらです。全ての道でイエス・キリストを認めながらです。全ての道でイエス・キリストにおいて神様を仰ぎながらです。イエス様と一緒に歩むならば、その道は細いけれども自由に歩むということです。細い道だけれども、どういうところにその道が通っているにせよ、広いところを自由に歩むということです。気がついてみれば、その細い道を歩みながらですね、窮屈な歩みをしているのではなくて、ああ自由に広いところを歩ませていただいていることに気づくこともあるんではないかと思います。あるいはこんな場所に本当に人の歩む道があるかと思われるようなところでですね、気がついてみればそこにちゃんと人として歩む道があるということも発見すると思います。アラノを行くときにも道があったわけですね。アラノを旅する民はですね、ここでぐるぐるぐるぐるもう歩き回っているように見えたけれども、神様を知らない者たちはですね、神様を求めない人たちはいつまでこんなぐるぐるここを歩むような歩みを続けなきゃいけないんだと、うんざりしたと思います。でもうんざりしたそのような世代の者たちはアレノで死に絶えました。でもそのようにぐるぐるぐるぐるアレノを歩きながらもですね、神様が私を導いてください、神様が導いてくださるのがこのアレノの道だとして歩んでいた者たちは、気がついてみればあっち行ったりこっち行ったりしたようだけれども、約束の土地へ向かってまっすぐに歩んでいたんだなと知ったことと思います。こういう道ですね。皆さんだからその道を求めようということです。じゃあその道を求めるにあたって七章の十二節、だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、これこそ律法と預言者である。律法の預言者の一点一角とかも廃れない道がそれだというわけです。人にしてもらいたいと思うことは何でも人にしなさい。自分と求めることから求めるということはいつでも始まると思います。自分のために探す、自分のために何とか門を開こう、だけども自分を脇へ置いて、まあ、イエス様の言葉はもっと強いですね、自分を捨てて自分の十字架を追って私に従いなさい。自分を捨てて、自分を捨てるということは大変なことですけれども、でもイエス様に従いたいならとあるわけですから、イエス様を知るときにはですね、あ、ついていきたいなと知るときにはですね、自分を捨てることも苦にならないと思います。実際自分のために律法に従っていたパウロはですね、イエス様を知ったときにはイエス様に従うことであれもこれも失ったけども何も惜しくない、 むしろそれにしがみついていることの方が損失だとこう言い出すわけですね。私たちもそのようにしてその門を入り、その道を行くんだと思うんですね。まあ、思うんですねというのが私の中途半端さを表していますが、これは人間の中途半端さですね。でもこれを見間違えないようにしてください。確かに生身の人間の中にその門を入り、その道を行く人を見ようとすれば少ない。どこにその人がいるだろうなと思うようなありさまかもしれません。お互い同士ですね。でも同時に聖書はこれを教えるわけです。最後にヘブライ人への手紙の11章の御言葉を読んで終わります。ヘブライ人への手紙の11章11章の13節から言います。信仰によって歩み抜いた人々の姿です。雲のような証人として私たちを取り囲んでいる先に行った人たちです。こうあります。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。11章の13節、この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら、戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。こういうふうな証人たちに私たちは雲のように囲まれていることも覚えたいと思います。その人たちの地上の生涯を見たらですね、信仰の父祖であるアブラハムにも落ち度があるわけです。本当に神様と心を一つにして歩んだダビデの中にもですね、こんなことをダビデはするかということがあるわけです。しかし彼らは繰り返し神様のもとに立ち返り、来たるべきお方に望みを置いて歩み抜いていきました。私たちもまた彼ら以上に来たるべきお方を知る者としてここにあります。狭い門から入りなさいます。また細い道を行きなさいます。お祈りいたしましょう。年に一回全能の父なる神様、あなたの御言葉は私たちの道の光、私たちの歩みを照らす灯し、この光があり灯しがあるならば、この地上の歩みにおいて何の不足もないことをますます知るものとさせてください。その光に目を注ぎながら、あなたが定めた道を一歩一歩歩み、あるいはさらに心を強められ心を広くされて、その道を走るものとさせてください。年を重ねるほどに外なる人は衰えても、内なる人を新たにしてくださって、その道を歩む力を、また進む力を、また知恵を新たに増し加えてくださるようお願いいたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。